イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
ちょっと僕思うんですけど、なんでいじめはなくならないんでしょうか。よくね、話されてることだと思いますけど、このね、この話今日はしない。
お、
あとで飲み屋で喋ろう。はい、ということで体験の話でございます。
はい、今回岩崎の方がですね、珍しくもね、なんか講座に通ってきた話をしたいと思っております。おとといの学校という、まあ、おとといという音楽メディアがございまして、音楽についていろんなレビューとかね、インタビューとか掲載しているメディアですけれども、そこがやってるスクールで、岡村志乃さんという、まあ、音楽ライターで有名な方いらっしゃるんですけど、その方がやってる音楽ライター講座、夏季短期集中編というものに行ってきました。
お、すごい。これで音楽ライターを目指してる人。
そうです。もう ガチガチの方が皆さん集まってたんです。
はい、
で、
じゃあやってる人というよりか目指す人。
現役の方も一部にいたみたいなんですけど、夏季短期集中編ということで、いつもだったらば長期スパンでやってらっしゃる講座を、はい、今回はですね、土日の2日間、2時間2コマかける2日間、うん、合計8時間ですかね、でやる方なんですけど、はい、僕ちょっと時間の都合が合わなくて、初日の2日間初日の2コマ4時間しかいてなかったんですけど、
あははは
まあ、全般で、まあ音楽ライティング、まあ、音楽についてレビューするものの構造についての話をされて、後編、2日目でおそらく表現についてやったんですよね。どういうふうな言葉の表現にしていけばいいのかってことを話されたと思うんで、僕はまあ構造のところだけお聞きして、でもそれでもすげえ勉強になったというか、すごい面白かった。僕自身もなんか趣味で映画のなんか感想とかをツイッターとかで書いてたりとか、フィルマックスとかで書いてましたけど、そこら辺にはすごく役立つ話だし、自分自身のイベントにもちょっと活かせることがあったので、ちょっとそこら辺をピックアップしてい
こうと。これ一応さ、はい、音楽ライターって書いてありますけど、はいはい、あんまりそれにとどまらない。
いや、でも音楽の話でした。
音楽ライターってのはさ、はい、どういう人なんですか、ちょっと簡単に。
ここで想定されているのは、うん、世の中でも CD とか今だったら音楽の配信の形で発表される楽曲について、はい、評する人ですね。
じゃあその内容について、まあ、分析して、
はいはい、これはどういう音楽で、どういう作曲家、はい、作曲家、どういうアーティストが作っていて、はいはい、どういう歴史の中にある、どういう社会的な立ち位置にあるってことを語る、はいはい、
で、まあ、一応の良し悪しもちょっとこうつけるみたいな、
は
い、
そうですね。
おー、それはちょっと大変な仕事だね。
大変な仕事だと思いますね、はいはい、いろんな知識が、幅広い知識を総動員してやる仕事だと思うんですけど、はい、その中でも第一線で活躍されてる岡村志乃さんがやってらっしゃる。で、いらっしゃった方はもう20人ぐらいかな、いらっしゃった生徒さんも、年代も幅広かったです。上は50代ぐらいのおじさまもいらっしゃいましたし、下はおそらく学生さんらしい10代ぐらいの方かな。男女割合も本当半々ぐらいでした、うん、意外と女性が多かったっていう印象でしたね。実際、まあ、世の中的に活躍している音楽ライターさん見渡すと、結構まあ男性の方が多い旧態依然とした環境ではあるので、それ考えるとすごく、これからまあ多様なというか、いろんな視点からの、レビューが出てくる上においてはすごくいいことだなと思いました。
はい、
で、まあ有料の講座で、まあ、そこそこ高いので、あんまり詳しいことを話すというよりは、うん、どういうところが自分自身に活かせるかなと思ったっていうところなんですけど、うん、まあ、今回、まあ、レビューを書く、まあ、これが大きな話ではあったんですけど、レビューを書く上での重要なポイント3つがありますみたいな話があって、一つ目がその曲のサウンド面、まあ、聴いてる曲のサウンド面、歌詞とか使ってる楽器とかリズム感とか、そういうサウンド面の特徴をパラメーターごとに分析する、いわゆるその作品自体に向き合って細かくどういうものなのかっていうのを分析するっていうのが一つ目で、二つ目がそのアーティストもしくは曲を相対的、客観的、社会的なポイントから考えるということで、これはまあ社会的に今そのどういう社会状況があって、どういう立ち位置にいる、まあ、それは音楽業界の中っていうこともあるんですけど、どういう立ち位置にそのアーティストがいて、そのアーティストがなぜこの今のタイミングにその曲を出したのかっていうことを社会的な観点から考えるみたいな話があって、で3つ目が、音楽とか歌詞の面におけるルーツ、今までの歴史ですね、どういうふうな、ジャンルの音楽でどういうタイプのアーティストが今まで奏でてきたものの、先にこの曲はあるのかみたいなことを考える、
はい、
いわゆるだから一つ目が、そのもので、二つ目が環境の中にあるそれで、三つ目が歴史の中にあるそれっていう、その三つのポイントを押さえることがまず音楽レビューにおいては重要だなみたいな話をされていて、これまさしく映画レビューもそうですし、書籍のレビューもそうですし、あらゆるものの、評論批評っていうものの基礎的な軸ってこれだなっていうふうに気づかされたんですよね、
うん、
なんか今までそんなに意識しないじゃないですか。池田さんも多分映画の感想とかを書くときにポイントいろいろまあね、向き合っての感想をどういうふうに最初に見た時に思ったこととか、それについてそれぞれで、描かれているものの中で自分なりに解釈するものとかっていうものをボンボン出してはいくけど、なんか書く内容としてその3つのポイントを押さえていけば、確かにその作品自体について語るに十分な要素になってくるなってことに気づかされたという、
うん、
ところが大きく、まあ、細かいところでいろいろな、その何だろうかな、細かい人の表現の手法というか、どういうふうに考えればいいか、結構事前に書いてきたんですよ。課題があって500字以内で好きな自分の好きな新曲について、表を書いてきた。これ僕のツイッターにも上げさせていただいて、今回は豆腐ビーツさんというミュージシャンの、リバーという曲について僕は表を書いたんですけど、それについて、まあ添削していただくような形でね、会を進めていって、切り口は面白いけれども抜けてる要素が多々あるよねっていうところを指摘していただいて、それはすごく勉強になったし、これからまあ変えていきたいなと思ったポイントではあるんですけど、
うん、
でまあ、自分自身これからまあ映画の表というか映画の感想を書くときにもこの3つのポイントを意識していきたいなと、まあ、実際やるとなるとこの丸さんのルーツってとこすごく難しいんですよね。それって感覚的なものではなくて、どれだけの数を聞いていて、映画の場合だったらどれだけの数を見ていて、それもすごい昔の映画とかをどれだけ見ているかっていう話になってくるので、そこら辺結構パッと聞いてすぐにできる話ではないんですけど、実際仕事としてね、そういうレビューを受けたりする、レビュー記事書いてくださいって言われたとした場合には、ここら辺をしっかり意識していく必要があるなと思ったところでありますし、うん、で最初に僕がこれがイベントにも活かせるなって言ったのは、僕今読書会とか、まあ、映画を見ての鑑賞会みたいな、感想会みたいなものをこれから、企画しようと思っていて、読書会においてもこの3つのポイントを軸に語っていくといいんじゃないかなと思ったんですよね、
うん、
1つ目が、その本、読んだ本、まあ、漫画でもいいですけどについて、この場所、この章はこういう役割があってとか、この作家の書き方、文体はこういうところがあってみたいなところを、その作品自体について向き合って、分析するっていうのが1つ目で、2つ目がその社会的な立ち位置、その作家自体がどういうジャンルに属していて、社会的にどういうふうに評価されているのか、それこそノーベル賞を受賞したところも多分一つの社会的な意味だと思うんですよね、
うん、
とか芥川賞を取った人とか、そういうところも語りつつ、最終的にどういうルーツ、今までにどういう本を読んできたのか、どういう映画とかね、どういうものに触れてきた作家さんなのかというところを分析しながら話していくと、一つのその作、生まれた作品、読書会の中で向き合う作品について分析する、評論するっていう形に落とし込めるんじゃないかなと思って、まあ、僕はそれをもっと一人一人が意見出しやすいように、事前にある程度その本についてのレビューを書いてきてもらって、それをもとになんか自由に語らうみたいな会にしようとは思ってるんですけど、そういう何ですかね、自分自身がやろうとしているイベントにも生きたし、そのこれから自分自身もまあライティングをしていきたいなと思っているところではあるので、そういう面でも、4時間、合計6000円かなかかりましたけど、最近参加したイベントの中でも結構勉強になるものだったという講座でございました。なんか結構いいですよ、だからライティング講座とか池田さんもぜひ受けてみると。
そうですね、
エッセイ講座とかどうですか、エッセイ講座
まあでもさ、うん、仕事でも当然ありますけど、
はい、
なんか人 人に書いたものを見てもらうっていうの
は、あ、そうですね、
これは大事というか、うん、あのなかなかさ意外とありそうでないんだよね、そういう機会って、はい、だからそういうことの課題にちゃんと迎えるっていうのはいいんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、うん、
きっとその何レビューってあの基本はあるけど、はい、でも正解はないと思う、
そうですね、
いろんなやり方があるから、うん、だからそのいろんなやり方の基礎の部分だけじゃなくて、はい、そのあこれを入れてきたのねみたいな話とかは、うんうん、まあ、もちろんね個人的な話もそこに入っててもいいだろうし、
はい、
でいろんなバリエーションを自分で確認しながら、うん、そして人のを見て、あそういうやり方もあるんだなってこう検証を、うん、他人のものも見ながらできるとか、そういう場所があるってとてもいいなと思うので
、は
い、
そうですね、
なかなかそこにねその講座っていう形でねやってくる意味が面白いですね、
うん、その今おっしゃったその自由なっていう意味で言うと、あの岡村さんがおっしゃってたのが、一番音楽のライティングで大事なことは解釈だっておっしゃってたんですよ、うんうん、自分自身でそれを聞いてどういうふうに解釈したのか、どう思ったのか、どういう仮説を立てたのかってことが一番大事なことっておっしゃってて、うんうんうん、そこは自由でいいんだと、あの、うん、もちろん実際事実と異なったらば批判されることはあるかもしれないけど、うん、とにかく自分の解釈を自由に出すこと、うん、音楽ライターって何っていうことで自分の聞き方をいろんな人に提案する人っておっしゃってて、うん、そういう自分自身がこういう聞き方としてこういう解釈をしたんだっていうのを出すっていうことが何より大事だっておっしゃってるのが、うん、すごくあの個人のその音楽ライティングを目指していること人音楽ライターを志している人にすごく勇気づける話だなと思ったので、すごくいい先生だなと思いました、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、ということでお送りしましたのは、岡村氏の音楽ライター講座夏季短期版かという、講座に岩崎が参加してきた話でございました。お送りしましたのは、はい、イベントを作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
種ラジまた。